ボンジュー、高橋梓です。近畿大学でフランス語を教えています。そして
バーバ
ー、スーちゃんでございます。寝てた？
寝てないよ
ということで、まあ、アズニャン&プーちゃんの授業では教えない話始まりました。この番組はフランス語教師2人がですね、さてプーちゃんどんな感じで語る番組でしょうか。
そうですね、餃子の王将で腹いっぱい食べた後に松屋でカレーを食べるような気持ちで頑張っていきましょう。
カレー別腹カレー別腹だ ね。
でもね、松屋のほらマイカレー食堂とかっていうカレー、寛大のところの、なんていうのかな、とんかつ屋の松の屋のところがカレーを持ってて、今日買ってみたんだよ。
はい、
今日寛大で自由だったから。
あ、関西大学で。あ、そう、うん、今日ね、曜日としては土曜日なんですけど、ブーちゃん、今日が、うん、これね、この放送、あれですよ、2024年度初放送でございまして、いわゆる新学期、フランス語だと、ハントヘ、カタカナとラントレかな、ハントヘ、帰ってくるっていうんだよね、こういう、新学期のことね。
うん、
で、土曜日が初授業なわけ、ブーちゃんは。
そうそうそう。
じゃあ、今日まさにだよね。うん、
法学部がなんかフランス語の授業があ
るみ
たいで、今日非常勤講師室に少なくとも 5人先生がいたよ、フランス語。
すごいねこれを録音してるのは4月6日で、僕が働いてる近畿大学は今日が入学式だったんですけども、もう関西大学ではフランス語の先生が5人も集まって、がっつりとフランス語を勉強してると、さあつくぞ近大
そうね、この数日が社会に、ね、出た時に結構ね響くよね。
響くかもしれないですね若いって怖いからね。
マイカレー食堂かな、だから松の屋とマイカレー食堂っていうのは合体したようなところがあるんですよ。
はいはいはい、はい、
でそこで初めてカレー買って、野菜ゴロゴロカレーあれが買って食べて、食べたんだよ、さっきちょっと食べたんだけど、美味しい。いや松屋とかさ、松屋すごいよ今。
へえ、行ってみよう今度。いや近代の近くってさ、なんかこの脂っこいもんしかないんだよね。
あっちの長瀬の方。俺長瀬の方行ったことないのよ。
行ったことない。
いつも八重の里から帰るから。
もうね、お前学生これ好きだろっていうような感じ。学生怒れよ本当に。お前らこれ好きだろっていうような感じで。唐揚げか油そばしかねえんじゃねえ、あと家系だ。
俺大学の時がそういう学生街がなかったから。
ああはいはいはい。
なるほどね、だからなんかね、羨ましいっていうのはあるんだよね、見てて。はい、
でですね、今回はちょっとコンテンツ会ということになるんですけども、僕ね、ちょっと今日はブーちゃんと語りたいなっていうところがあって、僕ね、もうまず皆さんいいですか、僕とブーちゃんって、とにかく仲はすごくいいんですけれども、僕の中でブーちゃんの一番好きなところっていうのが、これずっと本人にも言ってるし、ずっと公言してるんだけど、僕、ブーちゃんの声が、今2人で一緒にラジオやってるじゃん、もう自分の声聞きたくないもんだって。僕の喋りがちょっとね、すごい喋る人間なんだけども、自分の声はすごく聞き取りづらいと思ってるし、すごい早口で喋っちゃうから、聞き直してるともう何を言ってるのか分かんないところがすごく多いんですよ。で直そうよって思っても、もう40何年間も直らなかったもんだから、もうしょうがねえなって諦めてるんだけど、でも皆さん、ブーちゃんの声はもう確実に聞こえるじゃないですか。本人がどう思ってるか分かんないけど、僕はもうずっと言ってるのが、もうブーちゃんの声がもう、業界一好きってね、もうずっと言ってるの。これは
そうですか。
そうなん
です。ありがとうございます。
腹式呼吸で喋んだいや、ただそのブーちゃんはその喋りっていうか、その喋り文化っていうところで、すごいラジオが好きなんですよ。
ラジオ好きです ね。
いや、僕もラジオって好きで、考えてみたら中学校の時はなんか地元の局のラジオ職人、ラジオはがき職人やってたし、 あのラジオに電話かけてはくだらねえネタ投稿したりとかしてたんですけど、あのある時期から FM になんかくら替えしてですね、なんかずっとこうなんかねおしゃれな感じで FM を、まあもう FM はすごい好きなんだけど、もうずーちゃんったらもうすげえ AM のラジオめっちゃ聞いてる印象があるんで、
え、ね、僕は J-WAVE ですよ、 J-WAVE
J-WAVE もだろうけどさ、移住いいんだろ、移住いいんだろ正直に言え
81.3JWAVE ですよ。あの
深夜のバカジカラーでしょ、
おっしゃる通りでございます
いや、あの AM のラジオ文化ってさ、あの、うん、おもろいよね。あの何の話だと思うかもしれないけどね、ブーちゃんね、
いやさ、うん、あの AM と FM 両方聞いてたらさ、
うん、
FM だったらさ、うん、あのラジオネーム花咲乙女さんとかさ、
あ、そうそうそうそう、
あのラジオ、ラジオネームあの東京ボーイさんとかだけど、うん、AM だったらさ、ラジオネームたんこぼきわじのときめきハイスクールとかそんなんがラジオネームだぜ
もうあの移住員のラジオネームとか今言えないからね
ねいやでも俺は初めて大笑いしたのがそれだよ、そのラジオネームほんともきまじのときめきハイスクールってなんだよそれってい
やー、あのまあだからあのまあまあその AM のラジオ文化っていうのがあるじゃない、なんか
あのまあ基本的に AM の方がトークが多いよね、やっぱりね。
おもろいよね。で、うん、まあ、AM と FM の違いってなんて言えばいいんだろう。やっぱ AM の方が確か遠くに聞こえるんだっけ。
そうでね、あの AM の方が、うん、あの特に夜中なんかは遠くに届きますよね。だから、うん、僕、岡山に住んでて、うん、あの中学生、高校生の時、
はいはい、
岡山って当時の岡山のラジオ局は、オールナイトニッポンやってなかったんですよ。
うんうんうん、
今でいうジャンク。あの、うん、当時は、うん、スーパーギャングっていう TBS のラジオをやってて、はいはい、うん、で香川県にはではやってたんだよね、
うん、
だけど周波数が近くて音がちょっと聞こえづらかったんですよ。
あ、
だからわざわざ1242の日本放送にこう、うん、チャンネル合わせて聞いてたんですよ、
うん
うんうん、だからね、
そうそう、じゃあ結構聞こえてくるの、そういうのがね
ね、ちょっと10時台ぐらいはまだ雑音が入るんだけど、うん、12時台ぐらいになったら結構ね聞こえ、あの綺麗に聞こえてきます。
あの僕ね、あのだからさっきも言ったように、あの中学校の時に、まあ、地元のラジオのハガキ職人やってたって言ってたじゃないですか。
青森放送、
青森放送 RAB ので、あの、まあ、僕も AM ずっと聞いてたんだけど、何せ青森だからさ、で僕もあの、まあ、あの 40代、まあ、今度45になりますけど、あの、うん、中学校の時の、あの、大好きな、あの、まあ、女優さんが、鈴木杏樹さんだったんですよ。
は
もう、すっごい大ファン。すっごい大ファン。あの、アスナロ白書見てたから。もう、年わかるもん、うんで。で、鈴木杏樹のさ、なんか、夜、カモンファンキーリップスっていう番組をやってたん
だ、
うん、
はいはい。で、文化放送ですね。
文化放送。で、文化放送じゃん。
うん。
あの、うちらほら、だから、青森放送で、それ聞いてるんだけど、12時から1時までは青森放送で聞ける、うん、で1時過ぎたら、あのなんか文化放送を聞いていない人はここでお別れですって言われる。あ、
そうか、当時の文化放送はそういうタイムテーブルだったんですね。
それでさ、頑張って文化放送のチャンネルに合わせるんだけど、そしたらなんかね、韓国かなんかのラジオがさ紛れ込んでくる。
あもっとやばいのはあれだよね、乱数放送だよね、
うん、だからあの裏でそのアンジュさんの声聞きながら、なんかその、うん、何語かわからないよ。
だけどさ、もしかしたら84ページの3とかって言われたら嫌だよね。
まあまあまあ、確か
に。え、でなんかあるの、最近、あの今度ってなんか思っちゃうじゃない。
いやー、まあ、まあ、そんなね、AM ですけど、うん、フランスにないんだよね。
基本ない。まあなんかね、1曲ぐらいあるらしいんだけど、うん、でも基本的に例えばあの目覚ましラジオとか買ったら、うん、FM しかついてなかったりするんだよね。
そうそうそうそう、あの FM がね、ね、僕ね、あのフランスにあの、いや僕ほら FM 好きだからあの昔 iPhone の前にさ iPod ってあったじゃん。
iPod、 うん、
あれバイトして買ったんだよ iPod って。で、うん、あの僕ラジオ好きだからその、FM を受信できるチューナー買ったんですよ。あの iPod 最初
に買った時イヤホンかなんかになかった、イヤホン、
ね、あのね、そうそう、なんかあのつけると FM もつくっていうのがあって、でそれ持ってフランスに行ったのね、なんか旅行で、あのまあ、あの大学院生になってからかなと思うんだけど、そしてフランスでパリでチャンネル合わせようとしたらさ、死ぬほど FM 局あんのね、パリってね。
だけどさ、当時のその FM って90まででしょ、日本はさ、
うん、
でも意外と90より先にあったりするんだよね。
なんかね、僕ね、そこまで詳しい、やっぱ詳しい、やっぱ詳しい、
テレビのチャンネルだけどさ。
なるほど、うん、そっかそっか。あの、いやもう、なんかパリは、なんか、周波数が何個か進むと、なんか違う番組が現れるぐらいな感じで。
うん、いや、というよりさ、地方でもさ、うん、いっぱいあるんだよね。
うん、うん。
それもさ、あの、24時間ずっとあのニュースを流してるチャンネルとかさ、
はいはい、はい、
そういうあの、ジャズを流してるその、うん、チャンネルとかさ、
うん、
ちょっと区分け待ったりするところもあったりして。だからそのジャンルが好きな人にとってはたまらないっていう。
そうか。まあだから、今回まあコンテンツ界としてですね、まあちょっとその、まあラジオっていうところで、少し話してみようかなと思うんだけども、ただね、フランスのラジオって言った時に、僕ら留学の時にさ、狙って聞くってなかなかできなくなかった。
ああ、狙ってる、この番組を聞くって。
うん、そうそう。
それはないですね。
ありすぎて、で、ただやっぱりラジオってすごいフランス語勉強するのにはいいなって思ったのがさ、うん、なんかあのフランスのラジオってな、ラジオっていうかさ、なんかフランスの仕組みでさ、フランス語保護の法律があるじゃない、うん、トゥーボン法っていう。
あ、そうそうそう、
うん、
ね、
これがさ、まあ、つまりあのなんか例えばですよ、関西の皆さん FM802 とか聞きますよね。なんかうん、いらないところで DJ が英語喋りません？
ははは。
ね、よく見て、ナンバーワンとかなんか、
うん、
いらんや、なんか。いや、まあいいんすけど、ただそういうことが増えていくと、なんかね、母国語がないがしろにされてるんじゃないかって、まあ日本では思う人はあんまりいないかもしれないけど、
フランスであればフランス語がね。
そうそう、フランスの場合はやっぱり、その、まあ、ラジオとかそういうところで、まあ、ある一定の割合では、なんかフランス語の曲をかけましょうっていう、なんかそんな法律があるんだよね。
だから、フランスそのラジオ聞いてたら、意外と、ほら、フランスの曲がかかっていくんだよね。
うん、そうそうそうそう。うん、
うん、だからまあその意味ではフランスの曲に触れる機会っていうのはまあ多くて嬉しいんだけど、
うん、まあ確かにね、フランスの曲はすごく多いなっていうか、あとあのこれ抜け道があってさ、まあまずあの英語の曲が何割かで、まあ、あのそれ以外はフランス語の曲をかけてくださいねっていうので、これあの明らかに抜け道があって、まあ、つまりその英語圏の人でもあのフランス語で歌えば OK ですよっていう抜け道があるんですよ。だからそれで、まあ、10年ぐらい前かな、ミカっていう人がさ、あの、エルムディっていう曲を出したんですよ。あの人、確かイギリス、あの、レバノン生まれのイギリス人とか、確かそんな感じだったと思うんだけど、その、あの、エルムディって、ね、これ、あの、ちょっと YouTube かなんかで聞いてもらいたいんだけど、なんかね、ストーリーとしては、あの、ちょっとこう、内気なインドア派のオタク系の子供に対して、息子に対して、まあ、お母さんがあなたしゃっきりしなさいよっていう、あの、まあ、なんかちょっとなんか前時代的な圧をかけるみたいな曲なんだけど、あんたなんかネットばっかりやってないでサッカーやりに出かけなさいよって、まあ、こんな母親いたら嫌だなと思うんだけどさ、まあそんな曲なんだけど、まあでも歌ってる人はフランス人じゃないみたいなのがあって、まあとにかくフランス語の曲をかけてくださいみたいな、まあただ、このトゥーボンゴって別にね、今回ラジオの話だけど、フランスのラジオだけじゃなくて、まああらゆるところに、なんていうのかな、フランス語保護だから、うん、いろんなところでフランス語使ってくださいねっていう感じの法律ではありますよね。うん、
だけどそう、でもそのラジオっていうことで考えると、うん、その2問4っていうのはものすごくなんか、うん、その象徴的に語られるところがあるんですよね。
そうね、なんかね、それでなんかフランス人って英語喋らないぞっていうような風評被害じゃねえけどさ、なんか そんなのなんか噂で聞かなかった、フランス行く前って。
いや確かに、でも、まあ、実際はさ、喋るんだけど、でも我々はフランス語学びにとか言ってるからさ、うん、まあ喋らないから、
あの うん、なんかあのアジア人見るととりあえずあの英語で喋ってくれる。
あ、そうそう、だから、うん、あのパリとかで、
うん、
あの道を聞こうとした、うん、まだそのほらアプリとかない時代だからさ、うん、そしたらさ英語でこう言ってくるのね、
僕はフランス語で聞いてるのに英語で聞いて、
声かけたんだけどなんか英語で言ってくるから、ああジュプレフェルルフォンセとかって言って、うん、あの私はフランス語の方がいいですよって言って、そしたらああデズレとか言って、うん、なんかフランス語で話してくれた記憶はあるんだけど、うんうん、
まあそのまあそういうように、まああのフランス人っていうのは別に英語も使うんだけども、うん、まあ、まあこのトゥーボン法っていうものが あるせいで、まあ なぜか知らないけどな、フランス人っていうのはフランス語しか喋らないっていうようなことがまことしやかに言われていた時期があったんですよ。明らかに日本ではこういう時期があって、なんかフランス人ってあれでしょう、なんか英語で言うと怒るんでしょう、いやそんなことない、まあ、ただあのラジオでは確かに何割かはフランス語の曲をかけなきゃいけないよっていうのは、まあ、あるにはあるんですよ、これ確かにね。
そう考えたら日本のラジオ局って、
うん、
洋楽が好きだから、
うん、
その法律があったらちょっときついよね。
多分ね、なんか802とかってやっぱすごい音楽かかるから。で、あの、
う
ん、そうそう、それでですよ。なんか、まあ、日本でだからフランス語を維持しようって思うと、うん、まあ、結局そのフランスのラジオを聞いておきたいなって思うわけじゃないですか。まあ、その時にはやっぱフランス語の曲とかが、またフランス語の話が多く出てくるから、なんかインターネットラジオとかもやっぱフランス語のやつって便利だなって思うのね。
うん。
じゃあなんかネットラジオってなんか聞く？
あんま聞かない？うん。まあ普段はやっぱ日本のラジオ聞いてるけど、
うん、
たまにさやっぱ懐かしいというかさ、自分が留学生の時のことを思い出してさ、うん、まず一つ目がフランスアンフォ。
フランスアンフォ、はいはいはい、
うん、これはもうなんか懐かしさ全開になるんですよね、うん、というのもさっきちらっと話したけども、うんうん、あの24時間ニュースを流してくれてる
ん
ですね、うんうん、でまあ、もちろん僕もそんなにリスニング得意じゃないんで分かんないのもあるんですよ、うん、この
教員、難しいもんね、やっぱ専門用語多いからさ、うん、なんかああいう情報の番組ってさ、うんうん、
だけどそれも特にトークみたいな形のこう会話のやり取りみたいなところはもうちょっと難しいところあるんだけど、うん、でもまあ普通のいわゆるナレーションっぽいニュースに関しては、
うん、
その大体の内容分かるんで、
はいはいはい、
まあ、フランスで今こんなこと起きてるんだぐらいはまあ分かるんでね。
はいはいはい、はい。
ということでちょっと勉強になるっていうか、まあ耳をこう、なんていうのかな、その、とりあえず現状維持にさせるためとかね、ある程度こう、ね、聞くレベルをできるだけ下げないようにするためには、いい、僕らにとって教材になるのかなって思ってます
ね。なるほどね。僕はよく聞いてたのが、フランスアンテフってやつで。
まあ、要は日本でいうと NHK のラジオ局の1とか2とかに当たるような感じですよね。まあ、イギリスである BBC の1とか2とかみたいな感じの。
あれはね、でもね、やっぱりそのネットっていうのがあまり便利じゃなかった頃から、聞き放題でガンガンいけたっていうところがあって、その名残があってさ、うん、ポッドキャストとかそういうものがないような時代から、
はい、
ずっとその はい、フランスアンテルっていうのは、とりあえずそのホームページに行って、アンディレクト、まあ、とにかく直で聞くっていうのをやれば、まあ、ずっとその、放送が聞けたっていうところがあったので、まあ、好き嫌いっていうよりは、まあ、昔からの習慣かなって感じかな。
あ、僕がね、初めて留学した、まあ、98年から99年はまだ、それこそ、Windows 98の時代でさ、
あ、
そんなネットやってる人そんないなかったんですよ、
うん、
まあそのネットワールドしてても個人でパソコンなんか持てるような時代じゃなかったんで、
はいはいはい、
ラジオってやっぱりそれこそ目覚ましラジオとかでずっと聞いててさ、うん、で それから日本に帰ってきてさ、まだそれでもなんていうの、パソコンだんだんこう普及したけど、ネットラジオとかネットに聞くっていう習慣がまだなかったから、うん、僕一度あの大学院の修士課程の時かな、
はいはい、
フランス人の先生にカセットテープを10本ぐらい渡して、
はい、うん、
フランスアンフォの録音、うん、あのを録音して持って帰ってきてくれって頼んで、
は
それ聞いてたね、
うん、なんかわかるな、なんかやっぱずっと流したいんだよね、なん
か。そうそう、だから今でもやっぱり、ね、フランスの気分に浸りたい時にはフランスアンフォとかきあの聞いてちょっと浸ってるよね。それこそ
なんかあの読書とかしてる時にさあの日本語で本読んでる時に日本のラジオってあんま聞きたくなくない、なんかそっちに引っ張られちゃうから。
ああ、まあなんとなくわかります、うん
う
ん、
だからそういう時になんか本当に無意識の BGM でフランスのやつをつけてみるっていうのはあるかな。
でもそれこそ掃除したりとか、うん、皿洗いとかしてる時に聞くのもね、うん、全然ありですよ。
あ、ありありあり、うんうん、
なんかなんていうの、フランスにちょっとトリップしたような気分になるから、
う
ん、
そうね、
いいですね。
あとね、あのアプリとしていいのはあの、ハディオフランスっていうのがあって、うん、ラジオフランスかな、なんか結構ねなんかインテリの人が聞いてるっていうあのイメージがあってさ、
ラジオフランスってでも、うん、あれじゃないの、うん、フランスアンフォとかフランスアンテルとかの親会社じゃないの、
うんうん、なんかねあのいやアプリとしてっていうかポッドキャストとしてっていう、まあ、
そこにいろいろ集まってるよね、そのフランスアンフォとかフランスアンテル
とか、ね、うん、アプリで入れるんだったらすごくそれが便利で、うん、でまあいろいろなジャンルの音楽がそこで聴けたりとかもするし、うん、話題もなんか硬派なんだよね。なんかこの前聞いたらなんかずっとこう環境についての話をずっとケンケンガクガクしてて、うん、ただまあフランス人ってあれなんだよな、こうなんか議論がさ、これ、まあ、フランス人だけじゃないのかな、なんかそのラジオ番組とかで議論してもさ、なんか結論出ないんだよ。
うん、あの人たちそんな感じじゃん。
そうそう、だから例えばその環境っていう問題に関して聞くと、ひたすら環境についてのなんか言い換えとか語彙とかがひたすら増えていくっていうような、うん、あの議論をはなくてもいいっていう楽さがあるんだよ。
まあ、だから我々日本人としては疲れるんだよ
ずっと付き合わされるからね、その辺ね。まあそんな、フランスの、まあ今となってはね、その、アプリで撮ればいいからすごく楽な時代になってきてるかなと思うんだけど、ただ日本でラジオ聞くんだったら、まあ、別にフランスのラジオ聞かなくてもいいなっていうのもあって、まあ、フランスのラジオぜひ聞いてほしいんですけれども、これからフランス語勉強してみたいなっていう人には、まあ今ね本当にスマホのおかげでラジオっていうのが楽になってるじゃないですか。
そうね、うん、
だからラジルラジルってあれば、NHK ラジオのね、
うん、
あれがあればNHK のラジオ講座っていうのが別にいつでも聞けるんだよね。
あ、そうか、
まあ、期限はあるけども、まあラジルラジルっていうひらがなでラジルラジルって入れてこう、なんかダウンロードしてもらって、で、うん、フランス語ってやると出てくるんですよ、きちんと。今の、あれってほら、結局うちらの知ってる人とかがさ、入れ替わり確かめてやってるじゃないですか。
あれだよね、
うん、
C さんとかね。
C さん
ってあれだよ、政治家じゃないよ。
政治家
じゃない、C の C さんだよ。
共産党の人じゃないですよね。前ほら、僕らにベルギーの本をね、送ってくれた、ラジオネーム、ふんたけしじょうさんとかですね、前やってたんですけど、まぁ、あ、ちょっと今は、まぁ、結局、知ってる人なんですけど、まぁ、初級編と、あとはその応用編っていうのがちょっとあって、で、まあ、初級編は、留学生の生活を通して、学んでいくっていう、ラジオですね。まあ、非常にね、やっぱりラジオでこう、テクスト買って聞いてると、まあ、よくわかる、内容になってます。で、他方で応用編っていうのがですね、あれっすよ。フランコフォンの話なんですよ。
フランコフォニー、う
ん。フランコフォニーの。まあ、フランス語圏の話。まあ、これもきちんと、まあ、テクストがあるんだけども、まあ、ちょっとそういうような、うん、フランス語圏っていうようなトピックに絞っての、まあ、フランス語としての情報だけじゃなくて、様々なそういうようなことを学べるっていうことに なってるわけですね。
うん、
うん、まあ、名前言ってよ、別に NHK だからね。あの初級編が、まあ、姫田真理子先生、ね、
はい、
大東文化大学の、
はい、
お世話になってます、はい、で、あの、応用編がですね、西山紀之先生、
京都大学、
大学のお世話になってます。
それこそ大東文化大学だったら、あの厚志先生がね、
あ、まあ、僕ら の, の仲間のね、あの、いや、 この人も前フランあの NHK のラジオやってましたね、うん、あの野沢厚志先生ですね、あの、うん、先生なんてつけることないけどね。
先生ですよ、大先生です。
大先生は、あの、まあ、仲良しでございます。うん、というような、まあ、フランス語の先生がね、フランス語教育にすごく通じてらっしゃる先生が、まあ、ネイティブの人とタッグを組んで、この NHK でこう放送してるんですけども、今までは NHK ラジオってやっぱその時間に聞かなきゃいけなかったわけですよ。
そうですね。
それが今、ラジルラジルで、まあ、それは、あの、視聴期限はあるけれども、あの、好きな時間に聞けるんですよ。
これはで、ね、前はラジカセでさ、テープに取ってさ、聞かなきゃいけない、そうそうそう、あの、聞いて勉強、ね、しなきゃいけなかったよね、一旦止めてとかさ。
そうだ、それが今は
楽になったよね、
めちゃくちゃ楽、う
ん、なんかそれは思いますよ。
いや言うじゃん、なんか、あの、まあ、昔はなんかラジオっていうのはその時間まで起きてなきゃいけなかったとかさ、
そう、
カセットでカセットでの講習とかさ、嘘つけやって思うんだよね。
オールナイト日本の2部とかね。
どうぞどうぞ。いや、昔にアプリがあったら絶対アプリ使ってただろうと思う。
うん、本当にそう思う。
本当に。まあ今はラジコあるしさ、ポッドキャストあるし、うん、このラジルラジルあるし、ほんと楽だよね。
ねえ。
ラジオが持ち運べるんだからね。
時代は変わってきたね。
いや、もう僕なんて夜弱いからさ。
うん。
あの、あと、あの、子供生まれてから好きなラジオ聞けないんだよね、やっぱりね。
ああ。
うん。それが、例えば、あの、僕大好きなあの NHK の、そういうこと、ラジルラジル、ラジルラジルの話になるけど、ミュージックラインとか、
うん、
あの、まだ、J-POP のラジオですよ。難波志保さんがやってる。あれすげえ好きだったんだけど、まあ、9時半とか、ちょうど寝かしつけの時間なんだよね。で、聞けないじゃん。
まあ、特にさ、寝かしつけだったら聞けないよね。
そうそうそう。
あと、子供が寝ないからさ。
まあ、あと、それこそ、ね、まあ、ブーちゃんのおかげでね、僕も AM ラジオ熱がですね、もうどんどん、まあ、中学校時代に戻ってって、
うん、
感覚も中学生になってからやばいんだけど、やっぱ伊集院のラジオ、
うん、
ごめんなさい、なんか、姫田先生も、西山先生も、最後、伊集院の話、ごめんなさい、もう、ちょっとぶち壊しになるかもしれませんけど、人前で聞けないじゃん。
まあ、あのラジオはね。
あのラジオは、うん、なんか、まあ、それをですね、誰もいないときにこっそりと、部屋で聞いては大爆笑っていう。
まあ、奥さんと聞いてもいいよね。
奥さんと聞くかよ。聞かねえよ、奥さんと伊集院のラジオ。
いや、でもね、ラジオ講座なんかは本当にいいと思います。
うん、思います。だから、ラジルラジルは、本当にぜひ皆さん、ダウンロードしてください。
で、そう、それで、うんうん、NHK のラジオ第二がなくなって、今、第一とかになったりとかしたり、うんうん、ちょっとね、その辺が今、まあ、ラジオの再編とかも起きてるんで、うん、やっぱりラジオってね、残していかなきゃいけないんですよ。今、
そうそう、う
ん、ラジオ局とかも結構経営苦しいんで、
うんうん、
しっかりラジオを聞いて、
聞いていただきたいな。
NHK は特にラジオに関しては、受信料払ってなくても聞けるわけですから。
本当ね、それはテレビと違うからね。
うん、だから、ね、うん、聞いて、ね、しっかり。楽しんでもらったらいいと思いますよ。
いや、本当だって、そのラジオ憧れで僕らこういうことやってるんで、やっぱりこう大元のラジオがなければ困るわけです
ね。我々は第二のあのちゃんになるんだよ、あのちゃん。
第二のあのちゃん。うちらが、ね、皆さんこれおすすめなんですけど、あののオールナイトニッポンゼロ、火曜日かな、
火曜日、火曜深夜、
火曜 おもろいっすよ。めちゃくちゃおもろい。いや、伊集院の次に好きかもしれない、あのちゃん。
メール読む。
メール読む。
あのちゃん、はい、まあ、それはうちわでしかわからない話です。
いや、聞いてもらいたい、本当に。あの人ってあんなラジオ付けするんだね。
ねえ。いや、だから僕、この人ラジオできんのって思ったら、うん、むちゃくちゃ面白いやん。
いやいや、本当に面白い。
ただあのちゃんの場合なんかわざわざ聞こうっていうよりは夜中に目が覚めたらやってたら聞いてしまうって感じの方の人だね。
いやー、まあ、なんでもラジオ自体がすごく面白いカルチャーだと思います、うん、僕は。で、特にその日本にはその AM って文化が残っていて、その AM の中で NHK ラジオっていうのがあって、そこでフランス語がね、きちんと、まあ、受講できるし、まあ、テクスト売ってるし、これ非常に大きいことだなと思うんで、これはね、なんか、地域の語学学校のその不足とかそういうものを全部埋めてくれるようなアドバンテージがあるものだと思うので。
だから、それこそさ、うん、中学とか高校とかさ、まあ、特に中学かな、基礎英語ってあったじゃない。
はいはいはい、
今、あれはさ、かなりさ、質高いよ。
うん。本当やっぱり、NHK のそういうラジオっていうのはね、これ、まあ、フランス語だけじゃないし、しかも、まあ、韓国語なんてね、僕の近畿大学の同僚がやってるんですけども、韓国語なんかも、ありますし、まあ、フランス語も聞いてほしいですけどね、ぜひちょっとそういう。さまざまなこのラジオの利点っていうのを分かってもらいたいなということをですね、今日はこうラジオ愛に満ち溢れているプーちゃんと、また本日も30分超えでございますわ。いや、一回プーちゃんとラジオ語りたかったから今日はちょっと本物でございます。
うん。
ということで、来週はフランス語会になりますんで、なんていうかな、二人の、まあ、一週目、授業スタート一週目の情報交換でもしましょうかね、来週はね。ということで、本日は、このあたりで、ちょっとお別れしようかなと思います。じゃあ皆さん、もう桜咲いてるところも多いと思うし、これから咲くっていうところも多いと思うので、
はい、
まあ、週末、ね、ぜひ花見とか楽しんでくださいということで、ボブウィッケット、皆さんありがとうございました。アビアント。
アビアントブー。